皆さんこんにちは、ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。
今日はちょっと補正予算の話をしていきたいなと思ってます。
そうですよ東野さん、
はい、
ちょっと大変なことになってて、
例えば
長期金利、はい、10年国債、はい、日本の国債金利もう 2% いきそうっすよ。
はいはいはい、
円安も止まんないし、これ大丈夫ですか、
うん、いやいや落ち着きなさいよ佐藤さん、
はい、
じゃあそれは補正予算のせいだと、
いやまあなんかメディアでもこうばらまきだみたいな、
う
ん、
はい、
日本売られてるぞみたいな結構声もあるじゃないですか、
うん、
ちょっとそのあたりが気になってるんで、
いやまあそうですね、いやちょっと一旦落ち着いてカフェラテでも飲んでもらって、
はい、
ちょっと、まあ、確かに数字だけ見れば、
うん、はいはい、
責任ある積極財政を、まあ、掲げてる高橋さんらしい、まあ、結構大きな、ね、補正予算だったかもしれない。
いやそうですよね、 17.7兆。
でも今回の補正予算中身ちょっと分解してると、
うん、
いやそんなことなくて、まあ、結構技巧派、はい、もう高市マジックがもうどんどん随所にこう隠されていて、めちゃめちゃこれは考えられて練られてる補正予算だなっていうのをちょっと今日は解説したいなと思って
ます。あ、じゃあそんなばらまいてもないっていうこと？
ないんですよ。
おお、そうなんだ。
そうそうそう、実はっていうところをちょっと解説したいなと思ってます、は
い、お願いします。
でまず今回物価高対策とか経済対策というところがまあメインになるので、
うんうんうん、
結構あの経済対策考えるときによく見られるのが、
はい、
供給能力に対して需要がどれぐらい耐えてないのかみたいな、
買いたいのと売りたいのと
そう
のバランスですね。
バランスで、あのデフレのタイミング時期っていうのは、
うんうんうん、
供給能力に対して需要が低いっていうのがデフレ、
はいはいはい、物が余ってるから値下げしないと売れないよ。
そうそうそう、
はいはいはい、
それがだんだんずっと続いてきたのがこの30年間デフレだったので、
そうです
ね、うん、経済を良くするためには一定こう供給能力よりも需要を上に上げていくっていうことが必要になってきます、う
ん
う
ん、需要がちょっと高いとちょっとずつ値段も上げれるみたいな、
そうそうそう、インフレに、経済がそうインフレに、はいはい、少しマイルドなインフレでっていうところが重要になってくるので、
はい、
じゃあここの需給ギャップっていう需要に対して供給どれぐらい足りないのみたいなところがまず経済政策やるときに見ていくことが重要になってますと、
うんうん、
で内閣府の数字だとここの、あのギャップはほぼゼロっていう数字が出てるんですよ、うん、
あ、え？インフレ結構進んでるみたいな話になってるのに、
そうそうそうそうそう、
意外、
まだあのギャップとしては需要と供給一緒ぐらいみたいなのが内閣府のデータとしてはあって、
へ、
まあ、インフレになってるのは結構コストプッシュだからまだこう需要が高まってっていうよりかは、あの輸入とか、
はいはい、円安でとか、
円安でとか、あとはお米が高くなってとか、
はいはい、米2倍とかなってみたいなね、
なってみたいな、そう、それはどっちかというと別に 需給とかっていうか供給が米だけちょっと少なかったみたいなので、
はいはいはい、
特定の
ものだけ、
そうものだけっていう話があるので、
はい、ま
あ、なので数字だけ見るとゼロですと、
そうなんだ、意外
で、ゼロだったとしたらじゃあここにお金突っ込んだらインフレ加速しちゃうじゃん、うん、もっとみたいな、
確かに、あの買いたいが増えちゃう、
そうそうそう、
はいはいはい、
買いたいが増えても
今もインフレしてるもんね、
インフレしてるのによりこうまた需要にお金突っ込んだら需要が高くなって
インフレじゃないですか。じゃ
ない、そうね。そうありますよね。
はい、
けどここ実は数字のマジックがあって、あのこのデフレ30年続いてきて、
うん、
今のあの需要と供給の計算するのって、うんうん、過去からの平均値で計算されているので、デフレ時代ってちょっと供給が、はいはい、あの需要が少ないから供給も、うん、あの結構下振れで出しちゃうことがあって、実は供給はだいたい経験則で見ると 2% ぐらい上振れているというか余裕が実はあるみたいな、ゼロってなってますけど供給は実は 2% ぐらいはまだまだ需要を上げれる余裕があるっていうのがこう結構あの経済学者の中で言われている。
はあ、作れるけど作ってないよみたいな
感じ。そうそうそう、すぐ作れる状態にはなるよ、需要があればみたいなところ、
在庫抱えたくないからちょっと抑えてます。
そう。なのであのここの 2% の余裕をあの埋めていくっていうことは 必要になってくる経済対策としてはあるし、そこに 2% 上げ需要を上げたところでインフレには ならない、
まあ、ちょっとふ作る量を増やすぐらいの、
それで計算すると年間12兆円ほどの余裕がまだ需要に供給に対して需要を上げられる余裕があるという計算にな
る。12兆円分国民に配ってもちょうどいいぐらいになる、
うん、ちょうどいいぐらいになるっていうところが
めっちゃインフレにならない。
そう、まあ、でもこれ諸説あるんで、
はいはいはい、
ちょっと他の説で言うと、うん、その12兆円もあの全然余裕ないよっていう派もいて、統計上これって機械需要供給量ってなんか機械の数とか、
はいはい、
世の中にあるあらゆる機械の数みたいなところを計算に、そう工場とかを入れてるんですけど、
はいはい、
確かにあの機械自体はあるけどそれって供給量のには使えないよねみたいな、はい、例えばめっちゃ古い OS のパソコンとかは確かに会社にはいっぱいあるけど、
はいはいはい、
でもそれ使えないよねみたいな、古すぎて動かないしみたいな、
うんうん、もう規格合わなくて作っても売れないものだったりね。
でそういう意味ではあの 2% じゃなくて実は 1% ぐらいしかないんじゃないか、うん、
なるほど、
人もいる、
はいはい、
ちょっとこれはまだ分かんないんですけど、なんで12兆円ぐらい余裕あるっていう人から6兆円ぐらい余裕あるみたいな人まで
結構差があるんです
ね。ちょっと差があるので、うんうん、じゃあ17兆円出して
確かに
もう12兆円も超えるし6兆円もめっちゃ超えてるしやばいよと思う。
インフレじゃないですか、
インフレじゃないですか思うじゃないですか、はい、そこがこう高橋さん、まあ、片山財務大臣の技巧派なところがちょっと語りたくて、
はいはいはい、
この補正予算って、うん、あの12月に成立をしたら、うんうん、1月から3月までの実質こう3ヶ月間で使うっていうものになりますよね。
はいはい、
ってなると12兆円
年間でね、
年間で12兆円ってことは3ヶ月だと3兆円 4,、
ね、
4で割れば3兆円、
うん、だいぶ
そう
少ない
少ない、この3兆円に対して17兆円、
5倍、
やばいやばい
6倍、うん、
でも
インフレだ。
これ中身見てもらえれば後でちょっと詳しく説明しますけど、
はいはい、
実はこの17兆円の中で、うん、需要の押し上げになる実際になるものは3兆円、
うん、
って言われてますと。
あ、細かく見るとそんなもんなんですね。
そう、もうこれは仮にあの12兆円バッファーがあるってなってたら、まあ、それを3ヶ月だったら3兆円の、
うんうんうん、
あのところちょうど
確かに
ぴったり当てはまる埋めるだけの予算になっているっていうのもあるし、逆にさっきの6兆円しかないよと
年間
だったとしてもこれぐらいの量だったらインフレ率上がっても 0.5% から 1% ぐらいのまあ上昇に収まるから
1.5 兆上振れぐらいの、
そうそうそう、
はいはいはい、
そんなにインフレも上振れないよという形で、結構日本経済がこうギリギリ飲み込める最大限を逆算した上で今年度分補正予算で17兆円、でも実際は3兆円の需要にしかならないみたいな形で計算し尽くされた
数字なんです
よね。なるほど、
残りの14兆どこ行っちゃったんですか
ここは、うん、あのちょっとこっからの政治ドラマ、
政治ドラマ
こっからが政治ドラマで、
はいはい、
もう来年度の予算、本予算って、うん、来年度4月からの予算、
はいはい、
2026年4月からの予算って、うん、もう石破さんが決めちゃってるんですよ。
やばいじゃん。
そう、
緊縮？
もうそこで石破さんの決めた方針に基づいて、
うんうん
うん、夏に大体前年度の2025年の8月ぐらいに、
うん、
骨太の方針っていう予算の大元の、
はいはいはい、
骨組みみたいなのが決まっていて、うん、もう高市さんが10月に
総理になりまし
たなった時にもうすでにほぼ決まってる
状態、
う
ん、はいはいはい、帰れないんです
よ、帰れないんですよ。でそこで今回の補正を組むことで、
うん、
それを上書いちゃおうっていうのが高市さんの戦略です。
へえ、
やっぱ2026年の4月に、
はい、
あの本予算やりますって、
うんうんうん、
なった時に石破カラーのままその予算やったら高市さんのやりたい政策全然できないんですよね、うん、
やっぱ少ないんだ、
少ない、
あ
少ないし、うん、中身もやりたい本来やりたいところに予算突っ込めない。
なるほど、変なところに、
そうそうそう、
変って言ったら情報創生みたいな。
そうそうそう、本当に高石さんが別にやりたくないというか、あんまり優先度高いことじゃないところに予算がもう決まっちゃってるから、
うん、まずい、
まずい。でここで補正予算を使って 17.7 兆円の補正予算を使って、
うん
うん、これをもう第2の本予算として使うことで、もう事実上の乗っ取りを行ったと。予算を
プラス分が結構でかいから、
そう14兆ある、うん、まあ、そこら辺はけ、うん、あの今年度中の予算っていうかは来年度の予算をもうこの時点で上書くための予算として決めてるんです。
本来の 補正予算は3月までのものだけど、
うんうん、
ちょっと裏口みたいので来年に回しちゃった
と。そうです。ちょっとそこの細かいお話をちょっと。
え、ちなみに来年の骨太の予算ってどんぐらいでしたっけ？ 80 兆？
いや、来年度はまだ見えてないです。
あ、
誰もあのまだ発表されてない。
あ、もう今決まってはいるけど、
ほぼ決まってるけど最後の微調整をやってるっていう。
あ、で額は分かんないんだ。
額はまだ分からない。
へ、はいはいはい。でだけど15兆はもう爆弾、あのミサイルというか、
そうそうそう、積み込ん
で高橋さんの使いたいところに行くお金としてストックされてると。
そうなんですよ。
ほう。
で具体どこかっていうと防衛とか AI とか、
うんうんうん、
あの
成長分野だ。
そう、危機管理投資って言われるものが、
はいはいはい、
あの補正予算に積まれていて、
うん、
それを基金っていう形で積んでるんですけど。
基金、
基金っていう、
ほう、
これはもう数年かけて使っていいよっていう、あのお金で、
はいはい、
一旦予算として基金にぶっ込んでおいて、今回補正予算で基金に詰め込んでおいて、はい、この基金の中で数年に分けてお金をかかっていく。だからもう前提として、あ、うん、あの3月までに使い切らないものっていうのが結構乗っけてられています。
あ、じゃあ別に来年使わなくてもいい、再来年に。
そう、来年と再来年に長期的に使うでもいいし、
はいはいはい、
来年で使ってもいいしみたいな形でこうバッファーを設けているものが
貯金みたいなもん。
そうそうそう、
はいはいはい、
これ実はあの岸田さんが作った制度で、そう、数年にかけて、あの単年度予算主義みたいなのが結構予算としてはあるんですけど、
うんうんうんうん、
あのもう今年積んだものは今年使い切るみたいな、
あの工事を3月にやったらやるやつね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
それがあの岸田さんが頑張ったことでこの単年度主義をちょっと打破していたっていう、う
ん、え、意外といいことしてるじゃん。
そうそう、実は岸田さんしてて、
で
そこで、まあ、石破さんの予算をこうその岸田さんの残した基金っていう制度を使って石破さんの予算をもう上書いてやったというのが、はいはい、今回の高市さんの補正予算の使い方。
へえ、なるほど。
結構こう面白い。
確かに。だからばらまいたとか言われてるけど、そんなんじゃなくて実は取ってあって、
そう、
成長投資に使おうというのが、
そうそうそう、
まあ、貯めてあると。
貯めてる、
力が溜まってるんですよ。
溜まってるんです
よ、高橋さんパワーが。
で具体的にちょっと補正予算の中身じゃ本当にそうなのみたいなのをちょっと見ていければなと思うんですけど、
はいはいはい、
実際今年需要にあの関わってくる、うん、すぐあの3月前に使うものと、
はいはい、
まあ、ガソリン減税とか、
うんうん、
あと電気代ガス代の補助とか年末年始で、
はい、配る
もの、あとは子ども手当、
うーん、
これが今年
一家庭に、
そうですね、一家庭に子ども一人当たり2万円、
はいはい、
これが大体総額、あの全部合わせて今言ったところで合わせて総額 3.8 兆円。
うーん、確かにもうガソリン下がってきてますもんね、
う
ん、
そうですよね。で、あと来年、
うん、
半分ぐらい来年度にずれ込むものみたいなものとしては能登、
はいはい、
の復興とか、あと医療へ の、
ま、
医療へ の、 あの処遇改善のお金とか、
あ、この前のあれか、病院赤字なんですとか、
そうそう、
そのあたり改善するためのやつ、
あと地方交付金、これはあの地方が自由に使っていいよみたいなやつ、
はいはいはい、
お米券とかなんかいろいろあるんですけど、
はいはい、
とかで、それが半分ぐらいは今年使うかもねみたいなのが7兆円ぐらい、
うん
う
ん、
でさっきの 3.8 兆円4兆円と今回の7兆円の半分っていうと、
うん、
まあ、大体足すと
11ぐらい、
11、11
ぐらい、
3.5+4なんで7兆8兆ぐらいが今年使うお金出すもの、
はいはい、
だけどここで重要なのは、はい、じゃあそれ使ったイコール需要になるかっていうと、うん、ガソリンが減った分とか、うんうんうん、子供手当もらったものって、うん、必ず使いますかっていうと貯金に行っていくじゃないですか。
そうですね。
そうっていうのを計算したら大体3兆円から3兆円ぐらいが需要に寄与する。
はあ、なるほど。
そう、3月前の需要に寄与する、ま
あ、半分、
そう半分ぐらい
ぐらいか
寄与するっていうふうに言われて、
あ、じゃあちょうど、
そうちょうどいいんですよね。これがピッタピタ、あの月インフレにならないぐらいの、
はいはい、
ピッタピタ、
あまりにも需要喚起しないと、
そうそう、うん、もうこれもう計算すくされてるねっていうところがちょっと言われているところです。
すごいじゃないですか。
でここから石破予算の上書き、ここが来年度以降のもの基金に、うんうん、積み上がってるものが、うん、AI 半導体宇宙とか防衛インフラみたいなところは基金に行ってます。
ここはもう分野も出てるんですね。
ですです。
どういう分野かっていうのは。
ですです。そうなんですよ。なので、ここがだいたい7兆円ぐらい基金に入れられていて、な、まあ、なのでもうここはもう財布に一旦お金入れただけなので、
うんうん、
実際に使うのは来年とか場合によっては再来年みたいなと。
はいはい。どうやって決めるんですかこれ使い方。
使い方は、もうそこは一旦基金に入れるってことはあの決まったんですけど、うん、じゃあ具体それを、うん、その財源使って基金のお金使って何するかはこれから、う
ん、あの諮問会議とかで
いろいろ諮問会議だったりとか、はい、ちょっと税制の税制来年の税制どうするかみたいな今自民党内とか財務省の中で議論されている中とかでもしかしたら例えば AI 半導体への投資減税とか、うん、
あ、なるほど。
そういうのが出てくる、
はいはいはい、
とここの基金から使っていくっていう形になっていく。あの石破さんの予算だとそこのお金ほとんどない状態じゃないですか、石破カラーの、うん、
はいはいはい、
そうやっとやりたいこと高橋さんやりたいことが本当にやりたいこと2027年度からしかできない、
うん、待たなきゃいけない、
そう待たなきゃいけないっていうところを先取りしてもう7兆ぶっこんで、
なるほどね、
っていうところがうまい使い方だなと思って、はあと、あの、なんだろうな、あの、基金に入れてるってことは、そのお金は絶対使うってことなんで、うん、だから今年使うのか来年使うのか、再来年使うのかっていうところで、
うんうん、
必ず複数年にかけて絶対に使うお金なので、
はい、
まあ、投資家としても、うん、そこの分野に投資みたいなところは安心して
やりやすい、確かに、
民間としても、うん、っていうところあるのかなと。うんうん、
いや、どこに使うのかめっちゃ気になりますね。
そうですね、そこはちょっと細かくまだは決まってない、うん、
これから出てくる、
これから出てくるのでちょっとウォッチしていく必要あるかなと。
高市銘柄が再び火を吹くかもしれない、
可能性がある、
なるほど、
いうところですね。なんでちょっとまとめると、うん、今回の補正予算、まあ、17兆円めっちゃでかいと、
ね、インフレだみたいな、
インフレだなってますけど、うん、あの石破予算のまま、
うん、
2026年の本予算をするっていうのは、うん、やっぱり高橋さんとしてもなんで私がやりたいことできないのみたいなことがあるんで、うん、そこを補正予算で上書きに行ったっていうところがまず政治的な側面
で、なるほどね、だからでか総理になったからって来年から動かすなんてできなかったんだ、タイミング的に。
でもそれをこの補正予算っていう仕組み使ってやっちゃったっていう、う
ん
う
ん、なるほど、ちょっと裏からじゃないけど、うん、正規ルートとは別でなんとかやったと。
で経済的な分野でいくとさっきの言ったように実際インフレの許容量ギリギリの金額を、うんうんうん、
もうそこまでプッシュしないような
ピッタピタ
インフレにならないように
当ててったというところで、うん、
需要関係していると。
そうで、もしちょっとインフレ率が 0.5 とか 1% 上がったとしても、うん、それぐらいの補正をやることで、
うんうん、
インフレ率を高めて、うん、実は日銀が利上げできる、
あ、
利上げしちゃったらやっぱりあの
需要は、ね、
そう需要は下がっちゃうので、
はいはいはい、
それをちょっと押し上げ財政で押し上げておいて、
なるほど、
まあ、利上げやってもいいよって裏で実は上田さんと握ってるっていう説も、
あ、だからブレーキとアクセルを
そうそう
両方踏んでるみたいな、
両方踏んでるけどそうアクセルの度合いをちょっと高めといったから、
はいはい、
まあ、0.25% ぐらい金、まあ、上げても仕方ないよみたいな形で上田さんと握ってる可能性も あるなっていうところで、
ね、確かに日銀の利上げ観測みたいな結構織り込まれてるというか、うんうんうん、思想だってなってるんで、
そうやっぱりあの こんだけ需要喚起が 3,4 兆円やってるから、まあ、うん、利上げしてもいいよと言ってる、うんうん、まあ、そこでも経済成長率は一定担保できるんじゃないかというところをちょっと狙ってるんじゃないかな。
なるほどね。
もう技巧派の来年度の予算も上書きに行って、直近の目先の GDP も上げに行くというような、
はいはいはい、
インフレにはならないというような、
そこまで大丈夫だと
予算
で、じゃあ今
そう積極財政の人からすると、うん、あ、高橋さんちゃんと出してくれたと思えるし、ちゃんとこう中見てくる人からに対しては、うん、あ、思ったより全然
出してないというか、
出してないね、
ばらまきではないな、
ばらまきじゃないねみたいなことも思われるという形で。
じゃあこれあれじゃないですか、今金利上がってて債券売ってるみたいな人たちはここまで気づいてないかもしれない。
気づいてないですよ。
おお、
気づいてない可能性があると。
なるほどね。でも一応債券上がってたら株ちょっときついじゃないですか。
債券の方がいいよって、
その債券の価格が、うん、金利が上がっちゃうと株持ってるうまみが減っちゃうんで、株価下がるっていうのがまあ一般的なんですけど、意外と持ちこたえてるというか、
そうですね、
トピックス最高値付近いるんですよね今、
うんうん、そうですね、全然 5万円、
うんうん、
日経
も5万円で耐えてるし、
まあ、そういう意味ではあの今金利が、国債の金利上がっているのは、うん、将来的にインフレ率が、
うんうん、
定着していくっていうのが織り込まれているっていう説も、
もう日本が成長する国だと
みたいな説もあるんで、
ちょっと熱いじゃないですか。
熱いじゃないかと期待するんですけど。
いや、そうですね。
ちょっとね、ここは、
まあ、どうなっていくかは
分かんないんで、うん、見ていかないと。あの投資は自己責任なんで。
そうですね。
っていうところですね。
うんうん。
じゃあ今日はちょっとあの補正予算ちょっと金額的にでかすぎてやばいよと思ったところ。
うん、ね、メディアもね、うん、騒いでるけど。
でも実は考え抜かれたものでしたよというお話をさせていただきました。
いや、なるほど、ありがとうございます。ちょっと安心しました。
あ、よかったです。うん、ちょっとウォッチできればなと思っているので、
はい、
また引き続きよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。もし今日の話がなるほどなと思ったら、ぜひ高評価ボタンを押して応援してください。
政治と経済のニュースを一緒にチェックしていきましょう。チャンネル登録して次回の配信を待っていてください。